今日は長者宮司のグーですね、苦しんでいるものと、どうして苦しんでいるのかということについてお話をしております。もう一度ですね、ここは何度話しても分かってるようで分かりませんので、ね、分かってるようで分からないっていうのは、私たちには根本的な迷いがあるんですよ。根本的な迷いというのはどういう迷いかっていうと、見ている世界に実体があるという。なんでそう思うかっていうと、私たちの苦しみの根源に無明があるからなんですよ。いや、実体がないとですね、例えばここに、見ている向井さんが単なる映像でしかないとなると、もしかしたら私は存在していないかもしれないという不安が起きてくるんです。つまり夢っていうのはですよ、世界が間違いなくあるけど、それは存在しないじゃないですか。見ている夢の中の世界っていうのは、人も存在してるし、物もあるし、触れるけど、でも実際はそこにはないわけなんですよ。そうすると、その夢の中の世界でどんなに自分が存在していたとしても、夢から覚めるとその存在そのものが全て消えるんですよ。怖いと思いません？今見えている世界がもし夢だったら、
そうだよね、
夢、覚めてしまったら私という存在が消えるんですよ。
夢かどうかほっぺつねってごらんって言ってね、痛かったら夢じゃないって安心するよね。
はい、そう、
不安なんだ。
そう、つまり私という存在はここに確かにいるのかいないのか、はっきりしなくなるんです。そこに向井さんという人が存在していると思うからこそね、ここに向井さんが存在しているように私は存在しているって思うんですよ。間違いなくここに私が存在しているって思うから安心して生きておれるんです。だからどうしても迷いがあるんです。
向井さんがここに存在していないって言ったら、自分はどこにおるんだ、違う
な。そうなんですよ。そう、これが映像でしかないとなったら、私も単なる、ね、映像でしかないってことになっちゃうわけです。そうすると私は一体どこにいるんだってことになって、ものすごい不安が起こってきます。
それが根本無明。
そう、根本無明というもので、この不安を私たちは抱えているために、どうしても私が存在しているように世界も存在しているっていうふうに思わないといけないんです。私が存在しているわけじゃないんですけどね、でも私が存在していると思わないと生きておけない、おれないんです。そして私が存在しているように、ここに実体があるように、ここの向井さんも実体があると思わないとですね、やってられないんですよ。
名前があるとか、どこどこの家族があるとか、そういうのをみんなそういう実態をよりはっきりさせるために、
まあその名前があるっていうのは、その自分という存在をより明確にするためにいろんなものと結びつけるわけです。例えば私はこういうものを持ってるものだとかね、例えば私のものを持つとね、これ我がつくわけです。我がつくってことは、このものが存在しているように自分が存在しているというふうに常に確認してるんです。これがある、ここにバッグがあるってことは、私はここに存在していると、存在してるんだ、存在してるんだっていうふうに確認してるんです、常に。だから不安になってくると、ものが増えるんです。
そのものが俺だ、俺だ、
そうそうそう、俺だってのは、そこに物があるように私も存在してる、そこに物があるように私は存在してる、そこに物があるように私は存在してる、
比較して、
そうそうそう、
不安も反、こう不安を映し出してるんだね。そう、たくさんに物がある、
そう、だから物を買いたくなるんです。物を捨てられないっていうのは、それだけ不安が大きいんです。つまり自分の存在っていうものが、それだけ希薄なんです。だから物を捨てると自分が消えてしまうような気がするんです。本当は違いますよ。物を捨てると自分の存在がより明確になるんです。 でも迷ってるのでわからない。なんかこう、ね、常に確認してますもん。これ私、これ私、これ私、私、私、私、私って言ってね。あ、確かに存在してる、存在してる、自分は存在している。よかったって安心してるんです。
そんなに確かめない。
確かめないと安心。
そう、確かめないと安心できない。
空気みたいになっちゃう、
ね。そう、空気みたいになるんです。そう。
いや、
空気の方が楽ないような気もするけど。
だからどうしても私たちはですね、自分の存在というものを感じたい。だけど私たちは心の中に常に存在しているので、私一人では自分の存在を感じられない。だから他力が必要なんです。自分の心の外から私を見ている存在が必要なんです。それが阿弥陀仏なんですよ。だからこの真実心が分かるってことは、同時にその阿弥陀仏の目をいただいていくってことなんですよ。私の中に、荒屋敷の中にそれをね、訓示させていくってことなんです。だから今はですね、どんなにこう知識で、今はね、こう聞いてて、ああ、そうだね、っていうふうに思ってても、で、寺は照れてる状態で、しばらくすると消えるんです。それはなぜかっていうと、今話したことを本当に認めると怖いからなんですよ。ものすごい不安が襲ってくるんです。つまり今思っている世界が崩れちゃうんですよ。自分の思っている世界観が根底から崩される話なんです、これ。
だって文を聞けば聞くほど崩れてくる。
そうそうそうそう。
ガラが崩れてくる。
そうそう。
不安で不安で不安で不安で苦しくなる、寂しくなる。
はい。
このガがダメだっていうことになる。
そう、自分の思ってる世界が崩れて
くる。何もならないんだっていうことになるから。
まあ何もならないわけじゃないんですけど、ね、自分の思ってる世界っていうのは実体があると思ってる世界なんですよ。そこにこう、例えばその自分は農場を持ってる持ってるって言ってるのも、実際の農場は持ってるわけじゃなく、心の中でしがみついてるだけなんです。心の中に存在してるだけなんですよね。実際の農場はどんなに執着しても執着できない、持てない。死んだらなくなっちゃうし、離れていくし、関係ないんですよ。でも心の中でこう執着しているので、人が何かこう執着してくると、ああ、もう一人にしたいって心が起きてくる。たとえ息子がこう、息子でもこう、思い通りにさせないぞっていうものを持ってるわけ。でもそれは心の中でやってるだけで、実際のその農場に対してはどんなに執着しても執着できない。なぜなら私のね、処方の世界には存在しないからなんです。これが分かったらね、もういいよいいよ、どんどん好きにやったらいいよってなるわけですよ。本当に。関係ないもん。
気持ちが軽くなるよ
ね。そうそうそうそう。
過去にすがらなくなるっていうかね、過去の、はい、自分がやってきたその形跡だとか、
うん、
奇跡だとか、
そうそうそう。
地位とか名誉にすがってるのが、
うん。そうですね。それは実体があると思ってる、はい、ないんです。実体であるというのはそこに実際に存在しているってことです。でも実は存在してない、心の中で生み出した存在であって、実際の向井さんは私の心の外に存在してる。そして私が見ている向井さんっていうのは私の心で生み出している、映像とともに私のこのなんていうの、荒屋敷で、荒屋敷の中にあるもので判断している存在なんです、
はい、だからうちで判断しているのがその処方の、
そうそうそうそう、
有識の部分で、
はい、
その外なんだっていうことがはっきり分かれば、
はい、
楽になるんだけど、それを実体だと思っちゃうから、
それを
混同
しちゃう。分かれば楽になるけど同時に不安にもなるんです。
あ、
つまり自分の存在がそれだけ希薄になるから。
だから本当に分かったら、
本当に分かったらね、今この瞬間に本当に分かったらね、気が狂います、
うん、こういう状態で折れない、
折れない、
うん、代わりのものをちゃんと握れるんだね。
つまり私という存在を確かめる何かがないと、そんなことはもう認められないんです。やっぱりね、この私たちが救われるためにはね、何らかのやっぱりこう摩訶不思議な力が必要なんですよ。そういうこう今話していることは非常に論理的な話だけれども、 これを認めるためには、その私の心の外の世界があるっていうね、それを認めないといけないわけですよ。つまり私の中に認識はできないけど、外から何かがあるってことなんですよ。ね。それを認めないといけない。
話を聞いて、内側の、自分の心の内側の世界なんだよっていうのを、まず認識しないことには、その外側なんだっていうことと、内側をその、
そうそう。
分けて考えることができないっていうか。
はい。例えば、阿弥陀仏っていうのは、私がどんなに想像しても、私の中には存在しないものなんです。わ、うん、かりますかね。処方だから。
いや、自分の内側じゃない、外側に
いる。そう、外側に存在している方なんですよ。そうで、存在、外側に存在しているものを想像することはできない、うん、つまり私たちの中にあるものしか見えないから、うん、私たちの中にあるものしか想像できないから。だからどんなに阿弥陀仏はこういう方だって言ってもわからないんです。
自分の業の中にないから、ちょっと有意識の中にないから
でしょ、はい、そう。だから方便が必要なんです。方便が必要っていうのは、皆さんに阿弥陀仏を想像してもらうためには、皆さんの心の中にあるもので説明しないといけないんです。でもそれは実際の阿弥陀仏ではない。だけどそこまでたどり着くと実際の阿弥陀仏に会えるんです。そして今まで想像していたものと全然違っていたっていうことがわかるんです。これを法華経に説かれているですね、そういう例えで教えられてるんですね。どういう例えかっていうと、子供がですね、こう家の中で遊んでいたら火事になったと、ね、おもちゃで遊んでいたと、ね、そこでこうお父さんが帰ってきたら、もう家が火事になっていて、もう早く抜け出さないと大変なことになると、うん、そこで、おい今火事だから、ね、早く逃げろってこう言ってもね、子供たちはあもう遊んでることにね、もう夢中になっていて抜け出さないわけです、うん、そこで一計を案じたそのお父さんがですね、おいね、みんな実はね、お前たちにね、おもちゃを買ってきたんだよって言ってね、ほらほら、みんなの分はね、買ってきたけどね、早い者勝ちだから、と。ね、かっこいいね、ミニカーを買ってきたから、ね、好きなものから選んで、っていうふうに言ったわけですよ。そしたら子供たちはミニカー欲しさに、わーって出ていくわけですよ。で、出て行ったら、あれ？ミニカーどこにあるの？って言って、言うわけですよ。ミニカーはない。実際は、レクサスが置いてあるわけですよ。ね、で、その、うん、レクサスに乗ってこう楽しんだと、ね、でも子供にこうね、初めからレクサスがあるよって言ってもね、そんなのもう求めていかないと、おもちゃがあるよって言うから、おもちゃを手に入れようと思って一生懸命こう走ってくると。だけど実際出てみると、おもちゃではなくて本当に素晴らしい、もっと想像を超えている素晴らしいものが待っている。でもそれは想像がつかないものだから、想像がつくもので私たちに解いてくださっていると。
子供の理解できるもので
、そうそうそうそう、
それが方便、
そう方便と、そう、これが少女大女っていう関係になるんですね。だから私たちは少女の教えしか理解ができない。大女の教えなんてのは想像がつかない。大女の世界っていうのは仏の世界なんです。けど、その大乗の世界っていうのがこの長者様の立っておられる世界なんです。でも宮司はその大乗の世界なんていうのは想像がつかない。仏様の世界なんて想像がつかない。だから長者様はこの宮司を育てるために少乗の世界を説いたんです。
自利の世界、
そうそうそう、だからこの教えも少女の教えなんです。そしてこれを実際に実践していくと苦しみが抜けます。そして苦しみが抜けたその先に、この想像を超えたもっと幸せな世界が存在しています。でもそれはどんなに説明しても幸せとは思えないです。今わかるのは この有意識の話をして、苦しんでますよと、因果の道理ですよと、ね、因果の道理が分かると必ず配役修繕になるんです。
でも想像のつかない世界っていうのは我が離れた世界というか、
いや我を離れた世界ではなく我を肯定している世界なんです。我を肯定した上で、うん、その我を離れる世界というのは大乗の世界なんですよ。我を肯定した上で、どうしたらこの我を肯定した世界で苦しまずに済むかっていうことを説いているんですよ。
少女の。
そうそうそうそう。
そうだね。我を肯定して上で説いてくれないと。とんでもない。まあ、ふぬけどころか、はい、死んでしまうかもしれないね。
はい、でもこの真実心が本当の意味で分かったら、それは我が消えます。実体がなくなるか、そうするともう一切の世界に対する執着が消える。それはまあ大乗に入ってからの話ですけど、大乗に入ってくるともうだんだんこの世界に対するとらわれがなくなってくるんです。執着がなくなってくる。だって関係ないもん。この世界っていうのはその外の世界は私の幸せとは何の関係もないから、私の幸せは私の心で決まるから。だからこの心さえ変われば私は幸せになれるということが分かるので、心に注目していくんです。いつも外の世界はどうでもいいくなってくるんです。でそうならないと死は乗り越えられないんですよ。でしょ。だってこの世界に対して囚われていたら死んだらものすごい苦しみますよ。
わかるんだけど、実際は全然分かってない、うん、
処方の世界が本当にわからないと死を乗り越えることはできない、うん、で話は元に戻しますと、私たちはこの処方の世界が処方だと分かっていない、実際の世界だと思っているので、その実際の世界のただと思うものに対してひどいことをやるんです。でしょ。やってきたじゃないですか。
いっぱいね。
いっぱい、
どうしようもない。
そうで全部それ跳ね返ってくるんです、うん、
だから苦しんだりした。
そうなんですよ。苦しむんです。こう
大変なもんね。
そうそうそう
でもやめたい。
そうやめたらいいですよ。そうそうそう、やめたら苦しまらずに済
みます。まあ2ヶ月しちゃった。
そう楽になるはずなんですよ。やめるよ。心がこう、うん、そうやめていけば
絶対そう思う。そう、そう気楽。
そう、うん、
そう思うわ本当に。
はい、
いかに悪いか、ね、
そう、まあ、まあ悪いっていうか真理を知らないからなんですね、うん、つまりこれただと思っているから、うん、自分とは関係ないと思ってるからひどいことができたんです、うんうん、でも残念ながら自分と関係ないものは処方には存在しないんです、はい、それだけのことです、
うん、でもさ私ばっかり頑張ってるんだからね、
はい、
相手はどうなんだろうか
これはですね、自分ばっか頑張っても結局相手は相手の有意識処方の中に生きてますので、うん、相手は相手で配役修繕をしないと苦しみから離れていくことはできない、うん、これは一人一人の因果の通りなので、うん、ね、一人一人がその配役修繕に努めないと抜け出せないんですよ。
自分が辞めたつもりでも相手から飛んでくることはあるんだよね。
相手から、いや、その相手から飛んできたとしても自分になければそれは苦しみではないんです。ああ、そっか、うん。相手がどんなに
受け止めれるわね。
そうそうそう。それは相手の有意識なんだとか、これは自分にはないんだってことが本当に分かれば、これは人のことなんだっていうふうに分かるので、全く苦しまないんです。自分の中にあって、しかもそれを認めてないから、人から言ってきたことに対して、あんたもこういうところがあるんだぞっていうふうに言われてるような感じがして、うーん、そんなことはないわっていうことで腹が立つわけです。 ね、これも私なんだってこう思ったらね、苦しまない、うんうん、全然そう、はい、だから因果の道理はですね、結局その人がどんなに頑張っても自分が頑張らないと苦しみから抜け出せないんです、まあ、頑張るっていうのはちょっと言い方がおかしいですけど、自分が種をまいた分だけしか苦しみから抜け出せないんです。阿弥陀仏がどんなに私たちを助けてくだされるって言っても、ね、その阿弥陀仏はあくまでも私のこの真実を見せてくれるだけであって、ね、真実を見た後やるかやらないかあなた次第なんです。でも本当に真実が分かったら必ずやるんです。だって苦しみたくないもん。
でも本当に修行は大変なもんですよ。
修行は大変
毎日ですよ、
修行だよね、
うん、この修行は大変っていうのは今までただと思っていたものは他じゃないんだっていう、うん、これが修行なんです、うん、今までこう切り分けていたものをこれは切り分けることができないんだっていうふうに、認めていくっていうのが修行になります、うん、そうやって実際、他を否定することがなくなれば私の苦しみは格段に減ります、うん、もうね、何て言うんですかね、うん、もう何、まあ、100分の1ぐらいになりますね、苦しみっていうのはね、否定することがなくなると。そうすると自分の心を覆ってるがみたいな鎧もなくなる、うん、結局誰か攻撃してくると思うのでがを作って守るんですよ、うん、
強がらないとね。
だけど攻撃することをやめれば自分を攻撃してくるものがなくなるので我が減るんです。我が減るとですね、人からちょっと言われただけですごく傷つくようになるぐさって、ね、だからもう本気で今度は 直そうと思うんです。つまり完璧に自分の中からこの悪を消そうっていう心が起きてくるんです、ね、なくなればもう完全に苦しみはなくなります。完璧に何が起きても苦しみがなくなります、うん、世界で、はい、これが廃薬修繕ですか、
うん、先生はまだ
苦しいですね。まあ縁がやってくると苦しいこともあると。でもその一つ一つを反省していくことによってなくしていくことができると。
方法が分かれば、
そうそうそう、
苦しまない、
ね、
はい、
何をやってもやる気のないやつでこうステッパチになるの、そういうのはどうしようもないんだけどさ、はい、それでもその人は苦しんでるわけ。
そうです。
それなりにね、
それは何をしてもやる気がないんじゃなくて、何かするとですね自分の理想が崩れるんです。
理想が高すぎる。
理想が高い、そう、理想が高いからその理想の通りにできないのでやりたくないんです。
だからぐだらぐだらぐだらしてる。
そうそうそうそう。
それでも苦しんでるんだ。やっぱり
苦しんでるんです。
理想を下げて自分のこう力量が分かればいいんだろうけどね。
そう、この場合仏教では苦しんでいるっていうふうに言うんです。苦しんでいるという自覚はないですよ。なんで自覚がないかって言ったら現実を見ないようにしているからです。
やればできるって感じ、
うん、まあ、やればできる、いつかやる、やれるって言って一生懸命こう現実を見ないように生きてるんです、うん、これはもう不安がずっと溜まってます。でもその不安を、まあ、いわゆるこう地獄のカバンの中にこう押し込めてるわけ、うん、いつやってくるかって言ったら、まあ、死ぬ時にこうこの不安がポッと開いてブワーッて言うんですよ。はい、そう、生きてる間はね、何らかの形でごまかせますけど、死ぬっていうのはそういうものがごまかせなくなるので、もう見たくないものが全部ブワー、
今まで隠して
る、そうそうそう、
押し込めて
た、当然因果の道理ですからね。そんな結果が返ってこないままで済まされるわけないじゃないですか。
恐ろしい、
恐ろしいね、本当にね、そ
逃げるっていうのは恐ろしいですよ。向き合っていかなくちゃいけないんです。いつか必ず向き合わないといけない。
大変だよね、やっぱり。
そう、これも苦しんでるっていうふうに言います。それは苦しんでる自覚はないし、全部先送りにしてるので、うん、後から全部返ってきます。
恐ろしいな。
死ぬに死ねない
よ、死ぬに返さんだ。
それはもう本当にものすごい苦しみが出てきます。当然欲に流れることはできないので、全部怒りに変わります。だから全部炎に変わるんです。ブワーッ、ね、天まで届く炎になりますから。それで焼けこくってなりますね。
ふーっと吹いたらそうやって消えて
かい。消えるわけないじゃない。
消えないのかい。消えるって言われて、
ふーって言って消える
って言ったら何も燃えるのかい。
はい、
何も吹いたら燃えるのかい。
じゃあ消えるわけないんですよ。もうね、お経の中に説かれてるんですよ。この世に ねある日はね、いつかね、燃え尽きて消えることはあるけど、合によって生み出された火は、ね、合力によって生み出されたから絶対に消えないと。
おやおやお
や。合が尽きるまで消えることはないと。永遠に苦しみ続けると。
いやいやいやいや。
合が尽きるって何かって、ちゃんと現実と向き合って初めて消えますから。ところがね、今まで現実から逃げていた人がですよ、現実と向き合えるはずがないんです。
急にね。
だからどう解かれてるかって言ったらね、その心はですね、うん、今あそのね生えてきたねビートの苗のように弱いね、うん、心しかないと、うん、だからそんなね、ね、弱い心でね火に向き合ったらボーンって燃えてね一瞬のうちに砕けちゃう。
弱い心がね申し訳ない。
あーだ恐ろしい。
だから苦しくなった時に何とかしようでは手遅れなんです。仏教の因果の道理というのは、苦しむ前に何とかしないと大変なことになるよって教えなんです。抜け出せません。しかもね、自分が作ったんだから、ね、誰が作ったんじゃない、あなたが作ったんじゃないですかと。ね、あなたが作ってあなたが苦しんでるのに、どうして私がこんなに苦しまなくちゃいけないんですかって言われてもね、困りますよね。そう、自業自得じゃないですか。
話で聞いてるのはなんだけど、実際自分がそうだなって思ってないからかなっちゃ
う。まだただのタラだと思ってない。
だからね、もう仏教を本当に学ぶとですね、ああ自分の心でね苦しみを生み出してるんだなと。火の車作る大工はなけれどもってね、斧が作り手、斧が乗りゆく、全くその通りと、こういうふうに思ったんですよね。だからあなたの心が苦しみを、ね、生み出さなければですね、そのなんていうんですかね、苦しまずに済むんです。もう一つね、苦しみを消す方法があるんです。お、なんかうまい方法があるのか。
いや、わからん。
いや、あるんですよ。これはですね、うん、今まで私たちが苦しんでるのは、この実体があると思っているから苦しんでるんです。そう、私の心でこれを生み出してるんだって自覚したら消えるんです、一瞬のうちに。ぷわ
ー、すごいじゃない。
すごいでしょ。これが阿弥陀の本願力なんです。阿弥陀仏のお力、聴聞の力なんです。だから皆さんが今どんなにこう悪業で苦しんでいたとしても、その聴聞をするとですね、悪業が一瞬のうちに消えるんです。どうやって消すかって言ったら、これを聞くことによって、つまりあなたの心で生み出したものなんだって分かったら、あなたの心にあるものだから、心がやめれば消えるんです、その瞬間に。つまり私たちがなぜ苦しんでるかって、これ実体があると思ってるからです。実際そこにあると思っている心が苦しみを生み出してるんであって、あ、実体はないんだってことが分かれば、苦しみはさっと消えます。だって心が生み出しているものは、心が変わればさっと消えるんです。どんなに過去にたくさんの悪を作っていたとしても、ああこれは自分の心が生み出したものなんだって分かった瞬間に消すことができるんです。
すごいんだ。確かに。
作ってきて、マイントロでそうだったら。
そう。
それを分かるためにもっともっと処方無我を聞かせてもら
う
と。
そうですね。一瞬だけはこう分かった気になるし、一瞬だけは苦しみがさっと消えますけど、その次の瞬間またこう作り始めるわけです。
俺は一瞬気持ちいいなと思ったんだけども、すぐダーッと
また作り始める。そう、作り始める。つまり一旦こう苦しみをチャラにできるんです。 仏教の力っていうの
は、うん、
でまた1ヶ月の間に悪を作って作ってでまたわーって苦しんでる時にこう説法を聞くと一旦またチャラになると
寺はテルテル状態、
そう寺はテルテルと、
やっぱり側に対してまた鼻が切れないんだね。
そう、それはだって不安があるもん、これ無明があるから、これ無理なんです。そのすぐに認めることはできない処方を。
でもどれだけ自分と向き合えてるかっていうところにもたどり着くんじゃないかな。
それはそうですね。そ
したらこれ自分の家帰るって言ったら自分の家は実体がないって言ったらどこ帰れ。
いえ、実体があるというのは、実体というのは私、そこには実体があるんですよ。家も実体があるんですけど、私が見ている世界には実体がないんです。
あ、見た、世界は。
そう、家はちゃんと実体はあるんです。家はありますよ、ちゃんと家はあるんだけど、私が見ている世界には家はないわけです。実体はない。つまり心の内側にはないでしょ。心の外にあるじゃないですか、家は。だから私が見ているこの傾向とは実際に存在しているけど、でも実際の傾向とは私の心の内側にはない、
うん、
外側に内側にあるんだったら私と共についてきてくるはずですね、傾向とか、こんなことはないんですよ。
内側と外側の理解がしっかりできれば、
そうそうそうそう、
本当になんか楽なんと思うんだけど、はい、まだ発揮しない。
これはね、何回も聞いた方がいいです。ここはね、いろいろ質問してきて、こうどんどんとね、まさに家帰ってきたらこれは実体がないんですかね、そういうことを聞いていただくと少しずつ理解が深まってくると思うんですね。これはね、仏教のもう究極的な真理の一つですから、これが分かるっていうことはもう苦しみからもう完璧に離れていきます。分からないから苦しんでいると、その結果宮司になったわけですよ。長い間結局この諸行無常諸法無我の真理が分からないためにですね、実体があると思って、こうずっとただと思ってやってきたことによって、もう心が疲弊しちゃったんです。これがもう宮司という存在なんです。
世間中そうだしね、染まりきってしまったね、世間に、うん、
はい、いや本当にこれ分かったようで分からないんです。何回も聞かないと。
そこにあるものが実体がないと言ったら生活が成り立たない。
全然そう
そう。だけどここはどこ？外に
離れちゃった。外に離れたということを確認しないと、うん、もう本当に何も
成り立たなくな
る。成り立たなくな
る。うん、そう
か、ね、心の外には実際に存在してるんですよ。
全部実際して、
ここはね、本当にね、分かってる人少ないです。仏教の学者といってもね、これ混同してる人がほとんどです。実体がないっていうのは、あくまでも私が見ている世界にはないっていうことで、外には存在してるんです。この傾向とはここに存在しているけれども、私と心の内側にはないって意味なんですよ。当然ですよね。はい、もし心の内側に存在していたら、死んでもっていけるんです。そうでしょ？この蛍光灯が私の心の内側に存在してたとしたら、死んでもっていけるんです、ね、でそこに実体があると思って執着してるんですよ、ね、つまり死んでも持っていけると思って執着してるんです、一言で言うと。ところが死んでいく時にはこれ置いていかなくちゃいけない、この蛍光灯は。なぜなら自分の心の内側にはなかったんですよ。なかったっていうことが後でわかるわけです。そう、お金とか財産も全部心の外側に存在しているものだよ ね、例えば奥さんであろうが子供であろうが全部心の外側に存在している。だから執着しても仕方がない、
はい、自分のものとかってね。
そう、
だけど今までは外側にあるものに執着をしてきた。
そう、外側にあるものだと思ってるから、結局見えてる世界は実際の世界だと思ってるから、だからそこに執着するわけ。でも実際はこの実際の世界というのは外にあって、私が見ている世界は単なる心に映る映像でしかないわけです、うん、ここなんです。
そう単なる心の
内側に映る映像でしかないっていうことをよく理解させないと。
そう、心に映る映像ってことは心が生み出しているものであり、心の一部なんです。私の一部、
心が生み出している映像。
例えば何か物を買いましたと、ね、気に入らないからポイって捨てたと、私を捨てるのと一緒なんです。ね、だから何か気に食わないからといって捨てるっていうのは不安を生み出すのでやめた方がいいと思うんです。
生理とは違う。
生理とは違うんです。生理っていうのはこれね、生理っていうのはですよ、一つ一つこれと私は関係ないと思って切っていくんです、ね、これは私じゃないっていうのは思いっきり私だと思ってるから
悩むんだよね。
はい、こうやって切っていくんです。だからここに感情が働くわけですよ。嫌いとか嫌だとかそういう気持ちで捨てるんじゃなく、ね、その何かを大事にしたい、使いたい、でも全部は使えないから、だから捨てるんです。だから気持ちが変わるとですね、心が変わると、同じ整理をしていても苦しみを生み出してしまうんです。これは嫌いだから捨てる、これは嫌だから捨てる、その嫌だとか嫌いだと思っているものは自分が映ってるわけですよ。だから自分のこういう部分が嫌だ、自分のこういうところが嫌いだと言ってるのと一緒なんです。そしてそういうものを人に見せたら、人は私を間違いなく見捨てるだろうってなるんです。ものすごい不安が生み出されるんですよ。よくない。
どういう気持ちで
使うから、いや使わないから、
そう、
違う使うから置いておく、使わないから投げるっていうのをはっきりすれば、
そう、嫌いだからじゃなく使わないから捨てる、うん、捨てるっていうのはですね、その捨てるわけじゃなくて、まあ、自然に返すとか他に使ってくれるところにこう流していくとか、そういう意味なんですよ。私が執着していても、私は大事に使えないから使ってくれる人のところへ流していくっていう意味なんです。それはね、捨てても燃やされてこう自然界の中に戻って、誰かのね必要なものに変わるわけですよ、ね、ここの地球の中にある限りね、なくなったわけじゃないんですから、誰かが使ってくれるんです。それで流していくんですよ。例えば水と一緒ですよね。水が自分にやってきた、自分の使う分は自分の手元に持っていくと、使わないものは流していくわけです。その流したものは誰かがまた使うんです。また使わないものは流す、流したものは誰かが使うんです。そうやって循環されて、また自分のところに帰ってくるんです。ところが、いやいや、もうね、捨てたらね、帰ってこないと思ってこうみんなが握り始めるとですよ、その水、世界にね回ってる水の量が減ってくる。お金もそうですよね。今みんなが不景気だ不景気だって言ってるのは、みんなお金を握ってるんですよ ね、 ね、お金をみんな握ったらね、お金っていうのはどんどん減っていくんですよ。
残って回る、
タンス貯金だけで何百兆ある。
そうそうそう、
おすごいよね。
そうだったよ、タンス貯金。何も1000兆円借金しようが全然大丈夫なんだって。1300兆ぐらいあるってよ。
タンスからみんな。
まあだけど、まあ、それは実際とはちょっとね、実際っていうか、
だからこう本当はみんながね、お金を使っていけばいいんですよ。みんながね、みんなが誰かのためにお金を使っていけばいい。お金を使うっていう行為はですね、結局誰かがその誰かのところにお金が流れていくので、お金が増えていくんですよね、本当は、ね、それと同じように自分の持っているものも、必要以上のものはですね、ね、みんなのために流していくんです。それが捨てるという行為ですから、嫌いだから捨てるんじゃなくて、世のため人のために捨てていくんです。
そうすればいいんだね。
はい。
滞れば誇りもたまるしね、
うん。こういうことなんですね。 だからどういう気持ちで捨てていくかっていうことが大事なんです。私は大事にできないからっていう気持ちで捨てていくのが、ね、捨てていくのか、それともね、嫌いだから捨てる、まだ使えるのにね、嫌いだから、もうその大きな違いはですね、2つも3つもあるものを1つ捨てるのとね、1つしかないものを捨てるっていうのあるじゃないですか、ね、このカバンは1つしかないけど、でも気に入らないから捨てる、それは良くないんです、ね、
気に入らないで持ってると、存在
感ストレスになる
気に入らないから捨てるって、その気に入るものなんてこの世の中にはないんです。
ないの？
ない。どっかしら嫌なところが出てくるんです。それを嫌なところも全部丸め込んで大事にしてあげるっていうのが仏法じゃないですか。
そうだよね、人間だってさ、完璧な人いないもんね。
そうなんです。
どっかこっかやっぱり欠点も、それは あなただよっていうふうに認めていくしかないもん
ね。そうそうそう、はい、ここに私のところにやってきたならばね、多少傷がついたとしても、多少こう汚れたとしてもね、やっぱり天寿ってのがあるじゃないですか。天寿を全うさせてあげたいっていう気持ち、こういうのが大事なんです。大事に使うっていう心、ね、当然そこの中に嫌なところや気に食わないところもある。だけど嫌なところのない人なんていない、気に食わないところがない人なんてない。自分だって嫌なところがあるし、気に食わないところがある。みんなそこを堪忍して生きてるじゃないか、ね、このものが存在してもいいじゃないか、気に食わないけど存在してもいいじゃないか、同じように私だってね、欠点だらけだけど存在してもいいじゃないか、こう思えるんですよ、有意識だから。つまりこの欠点のあるものは私そのものなんです。それを私は捨てるか捨てないかなんです。これはあなたの姿そのものだから、これを大事にすればあなたは幸せになる。でもこれを捨てたら、あなたには結局は人間っていうのは欠点があったら捨てるんだよねっていう不安を生み出すわけ。
じゃあいいところだけを見せんけんもなくな
る。そうそうそうそう、はい、だから物を大事にするっていうことはとても大事なことなんです。なぜならこのものは結局処方なんだから、ね、物だと思ってるからね、存在に扱うけど、私の見ている世界にあるものは私の心の一部なんです。だからそれをひどいことをすれば、自分に対してひどいことをしてるのと一緒なんです。自分のもう完璧にこう自分の思い通りになる、ね、理想のものを持ちたいっていうのは誰しもある。だけど、自分、その気持ちはですね、理想の自分じゃないといけない。理想の自分を見せないといけない。そういう気持ちにつながっていって、ものすごく不安になるんです。気に食わないところがあっても、ね。大事にしてあげると、そこがね、修行なんですよ修行、修行です。そこを待てるのがね、ニンニクです、はい、そう、それが自分を変えていくんです。ここなんです。これはね、やっぱりやっていくと変わります。で、いろいろね、感情が起きます。もう、ああ、もうこんなのも捨ててやりたいって思ったと、ね、思うことだってあると思う。その時にね、私の言葉を思い出して、ああ、このこと思っちゃダメだ、思っちゃダメじゃなくて、思ってしまった自分を許してあげてほしいんです。ああ、もうこんな風に捨ててやりたいって思った自分を、ああ、これも自分だな、と思って、こういう自分を許してあげてほしいんです。 そんな初めからね、そんなね、気になるところあっても大事にしてあげるよなんていうさ、業なんてないんだから。
確かに。
ないんだから。ね。ないものねだりしても仕方ないわけですよ。ないんだから、自分の中で腹が立ったりね、人を責めたり、捨てたくなる気持ちがあってもいいんです。そういう自分を許してあげてほしいんです。ね。それもまた自分の中にある欠点なんだもん。その自分の中にある欠点を、まず自分が認めて許してあげてほしいんです。仕方がない。これでね、もうよくあるのが仏法を聞いたからね、こういうところがね、起きてくるとね、もう自分はこんなことじゃダメだダメだダメだダメだダメだってね、自分を責めちゃうんですよ。そういうのはね、間違ってるんですね。できないものはできないんです。業がないものはできない。やってきてないものはできない。今までやってこなかった人が突然できるわけがないんです。だからできないっていうことを認めて、できない自分をね、ここに存在してもいいんだって許してあげてほしいんです。ね。そうやっていくことが、この宮司が苦しみが抜けていくことになる。クソ払いになるわけですね。クソを払っていくことになるんです。まあ、こういうことで時間となりましたから、今日は終わりたいと思います。